ヨハネの福音書1章1節から3節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。今年のクリスマスはヨハネの福音書からお話をします。でもヨハネの福音書にはクリスマスのことが書かれていないように見えますね。そこには主の母マリアもヨセフも御使いや羊飼い、また星と三人の博士たちも登場しません。けれどもヨハネの福音書には誠の光が世に来ようとしていた、この方はご自分のところに来られた、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとありまして、クリスマスの意味、意義、また奥義が明らかに書かれているのです。ルカはイエス・キリストの降誕を母マリアの目を通して書いたようですね。マタイはヨセフの目で見た降誕のストーリーを書いていると言えるでしょう。もしそうだとしたら、ヨハネは父なる神様の目でイエス様の降誕を描いている。そういうことができるかと思います。私たちも信仰の目でイエス・キリストの降誕を神様と共に見つめ、クリスマスの奥義を悟るものになりたいと思います。ヨハネ一章一節。はじめに言葉があった。このはじめというのは皆さん、どれぐらい先のはじめのことでしょうか？このヨハネ1の1のはじめに言葉があったというのは、明らかに創世記一章一節のはじめに神が天と地を創造された、この言葉を意識して書かれていますね。では、創世記にある始めというのと、ヨハネの福音書の始め、どちらが先でしょうか？ヨハネの始めの方が、創世記の始めよりもずっと先ですよね。創世記の始めは、世界が創造された時点を指していますけれども、ヨハネの始めは、その世界の創造の以前を指しているわけです。イエス様は世界の創造の以前、永遠の初めから存在しておられたということになります。少し文法的なことを申し上げますが、一節の初めに言葉があったの、あったという、これは継続形が使われています。ずっと継続して存在していたという意味ですね。ところが3節のすべてのものはこの方によって作られた、この作られたは不定過去形と言いまして、ある時点で起こった出来事を指し示すときに使われる形です。世界には始まりがある、ある時点でスタートしたんですけれども、神の御子は永遠の始めからずっと存在しておられた。聖書は注意深く言葉を選んで、イエス・キリストが永遠の神であることをここで教えています。実はイエス様ご自身がこう言っておられます。ヨハネ 8-58。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。マタイは系図をアブラハムまで遡って、イエス様が約束の救い主であることを明らかにしました。でもヨハネはイエス様がアブラハム以前からおられたお方であることを明らかにしているのです。黙示録22-12-13というところでもイエス様はこう言っておられます。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、 始めであり終わりである。で、始まりのあるものにはいつか終わりがあります。この世界も、この世界に生まれ、この世界に生きている私たち一人一人も皆そうです。けれども、イエス様だけは違います。イザヤ書9章6節にイエス様の予言があります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イエス様は永遠の父と呼ばれています。イザヤ書の40章28節にもこうあります。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。主は永遠の神。もちろんこれは父なる神様について言われているのですが、同時に神の御子、イエス様にも当てはまる言葉です。イエス様は言われました。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。永遠の神であるイエス様が世の終わりまでも、いやその世の終わりから始まる永遠の御国においても私たちと一緒にいてくださるという約束です。私たちは本来は限りある存在であって、その私たちがイエス様によって永遠の命をいただいた、永遠の御国で永遠の住まいに住むものにされた。これは永遠の神の御子をイエス・キリストを信じる者に与えられている大きな恵みです。イエス様はここで言葉と呼ばれていますが、なぜでしょうか。二つの意味があります。一つはイエス様がこの世界の創造者であるということです。言葉を表すギリシャ語はロゴスと言いますね。で、そこから英語のロジックという言葉が生まれました。まあ、論理といった意味があるんです。物事には原因があって結果がある。これが論理の基本です。では私たちが見ているこの世界は結果ですから、この世界の原因があるわけです。ギリシャの哲学者たちはそれをロゴスと呼びました。究極のもの、あらゆるものの根源、それを彼らは探り求めていったのです。しかし、その知恵や学問によっては、そのロゴスが何であるかを知ることができなかったのです。けれどもヨハネは、このロゴスとはイエス・キリストである。イエスがロゴスであるとここで答えているのです。江戸時代、まだ日本がキリスト教を禁止していた頃、鎖国していた時代です。その時に宣教師たちは日本語に聖書を翻訳することをすでに始めていました。聖書はすでに香港やマカオで日本語に訳されていました。その最初の訳はヨハネ一章一節をこう訳したのです。はじめに賢き者ござる。ロゴスを賢き者と訳したんですが、これはロゴスの意味をよく表していると思います。ロゴスは単なる論理ではない。お一人の人格であるイエス・キリスト、神の御子、イエス・キリストであるというのです。創世記によりますと、神様は光あれ、大空よ水の真っ只中にあれ、地は植物を種類ごとに地の上に芽生えさせよう、地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよう、そう言われまして、世界を言葉で創造されました。 すべてのものの初めに言葉があったのです。すべてのものは言葉によって創造されたのです。言葉がなければ世界は創造されず、この世界は存在しませんでした。三節に、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかったとある通りです。イエス様はこの世界のあらゆるものを創造し、それを支えておられるお方です。私たちは一人残らず、このイエス様によって生かされている、支えられているのです。私たちは時々自分を支えているのは自分の信仰だと、そう思い込んでしまうことがあります。固い信仰を求める、これは大切なことです。が、イエス・キリストに耐えることを忘れたら、それはイエス様を信じるんではなくって、自分の信仰を信じることになる。私を救うのはイエス様ではなくって、私の信仰、自分で自分を救うということになります。信仰は尊いものです。どうしても必要なものです。でも、それ自体に力があるかのように考えてはなりません。信仰は皆さんがスマートフォンを充電するときのこういうコードのようなものですね。このコードがなかったら、もし途中で切れていたら、皆さんのスマートフォンは充電できません。でも、コード自身が皆さんのスマートフォンに命を与えるのではありません。コードによって電源から運ばれてくる電力がスマートフォンを働かせているわけです。そのように信仰は電源である私たちの命の源であるキリストにつなぐためのものなんですね。キリストの恵みと力を私たちに届けてくれるんですが、コードそのものに力があるわけではない。そのことを覚えてください。もちろん自分の信仰の成長を考えること、自分の信仰を反省してみること、大切なことですが、それよりももっと大切なことは、イエス・キリストが永遠の神である。そして全てのものの作り主であり、根源であるお方である。このイエス様に私たちの思いを、心、私たちの全てを向けていくこと。自分に耐えるのでなく、このお方に耐える。そのことであると思うのです。さて、言葉。このもう一つの意味は、仲介者、あるいはエージェントという意味です。どんな国の言葉であっても、言葉の果たす役割の主なものは、それを話す人の心を相手に伝えることにありますね。イエス・キリストが言葉と呼ばれるのは、イエス様が私たちに父なる神様のお心を伝えてくださるお方だからです。一節の後半から二節にかけて、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられたと書かれています。神と共にとある共にという言葉なんですが、これは人格の関係を表す言葉です。イエス様は単に父なる神様と一緒におられたっていうだけでない、父なる神様と御子イエス様との間に永遠の先から人格の交わりがあった。ですから、そのイエス様が父なる神様を私たちに示すことができるのです。18節に、未だかって神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。御子イエス様だけが神様を知り、私たちに神様を教えてくださるお方であると、ここで言われているわけです。私たちは言葉であるイエス・キリストによって、神様の思いを、神様のお心を知ります。また、言葉であるイエス様を通して、 神様の恵みや力をも同時に受け取るんです。イエス様は言葉として神様と私たちの間の仲立ちをしてくださいます。こんな話があります。一人のホームレスがある親切な老人と公園で知り合いました。親しくなりました。ある日その老人は彼にシャワーを取らせて綺麗な服に着替えさせ、そして小さな封筒をあげて、これをこれこれの会社の重役の一人に直接会って渡してほしいと、その封筒を預けたのです。その人は言われた通りにしました。無事に封筒を渡して帰ろうとしますと、封筒を受け取った人は彼を呼び止めて、ちょっと待ちなさい。君、明日からこの会社で働けるか？そう聞いたのです。びっくりしたホームレスにその重役は言いました。この手紙は私たちの会社のオーナーからの手紙なんだ。君を雇うように書かれていたんだよ。このホームレスは自分に親切にしてくれた老人がその会社のオーナーで自分に仕事を世話してくれたことを全く知らなかったのです。彼は持っていた手紙に書かれていた言葉によって仕事を得ました。もはやホームレスではなくなりました。地位のある人の言葉がその力を働かせて物事を実現するように、人間の言葉さえそうであるなら、神の言葉はなおさらです。イザヤ書55の10にこう書かれています。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。イエス・キリストは、私たちが祈る貧しく足らない祈りをも完全な言葉に変えて整えて父なる神様のもとに届けてくださる。そして父なる神様からの言葉となって私たちに祈りの答えを届けてくださるのです。世界を創造された言葉、それは私たちと共にいて私たちの生活と人生に神様の愛と恵みを注ぎ続けてくださるのです。イエス・キリストが永遠の神である、世界の創造者である、神様と私との仲介者である、そのことを知って、このクリスマス、このお方を私たちの日々の生活に、また人生にお迎えする、その時としたいと心から願います。祈りを捧げましょう。父なる神様、今日私たちはイエス・キリストが私たちが思う以上の偉大なお方、永遠の神であることを学びました。地上の様々なものに悩まされることの多い私たちですが、そのような時にこそイエス・キリストが初めからおられたお方であり、今も、この後も、どんな時にも、私たちと共にいてくださることを知り、信じるものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。